ローマ神徒への手紙、10章の16節から終わりまで21節です。ここのところはですね、福音というのは聞くことによって、始まるとですね。で、そういうことを繰り返し、14節のところから言っているわけです。前のところですね。聞いたことがなければどうして信じられようかと。そして、述べ伝える人がなければ聞かせることはできない。それだけに述べ伝えるということは非常に重要だということがあったんですね。で、そこに、16節、再びその聞くということですね。誰が私たちから聞いたことを信じたのかと言ってますが、ここではですね、本来みんなの人が聞いたのだとパウロは言おうとしているわけです。信仰は聞くことによると、17節でまたもう一度聞くことの重要性をここで書いてあります。聞くということもこれは広い意味で言っていることですね。実際にこの生きた人間から聞くということはもちろんありますが、書いたものによってですね、その背後にあるイエス様の声を聞くと。今日のように印刷物がたくさんある時代では、私自身もそうでありましたが、印刷物、本ですね、印刷物によって、それを書いた人、そしてその書いた人のまた背後にある神様やキリストの声を聞く、それによって信じたということですね。ね、ユダヤ人がですね、大多数の者が信じようとしない、これを聞いてないんではないかと、そんなことを聞いてないという人がいろいろおるということもあってですね、いやそうではなくてですね、キリストのことはいろんな形で伝えられているではないかと。これは実際に、復活のキリスト、聖霊となってキリストがですね、人たち、たくさんの人たちを使わせてですね、そしてあちらこちらに、現実的にですね、福音が伝えられていったですね。そして、ローマのこの手紙書いてる相手の人ですね、このローマも当時の世界最大の都市、ローマ帝国の首都であったわけですが、ここにもですね、名前もわからない人たちがあちらこちらにたくさんも伝えていたわけです。そういうふうに、ローマ信徒の手紙だからパウロが実際に行って宣教したのかと思ったら、そうでは全くないんですね。このローマ人の手紙、ローマの信徒、ローマに住んでいるこのローマ人、ローマ人ですね、異邦人に対するこの非常に重要な書簡、手紙というものは誰が伝えたのか、それすら書いてないんですね。パウロでもない、ペテロやヨハネやヤコブとかいった重要な人は伝えたとも一言も書いてないわけですが、それでもですね、非常に広範な広い地域にですね、わずか20年や30年で、ローマ帝国の全域に広がっていってる。これはまさにですね、このキリストの福音を伝える声がその当時として知られていた全地に響き渡っていると。その言葉はですね、当時知られた社会の果てまで及ぶというこの詩篇の言葉が予言となってですね、そのこのパウロが書いた時代を現実を言い表しているではないかというんですね。キリストが十字架で処刑されたのが紀元30年頃と、そしてネロの迫害が紀元60年代に起こっておる。迫害が起こるっていうことは非常にたくさんの人になっていたからですね。あちらこちらで少ししかいないんだったら、そのローマの皇帝がですね、ローマの都市を燃やして、その罪をキリスト教徒にかぶせてですね、全部逮捕していくというふうなことは全然する必要がなかったわけです。ですからキリストの十字架の死からわずか30年はそこらでですね、ローマの相当広い領域に早くも浸透していたんですね。これは今日の私たちの感覚から言うと本当に驚くべきことで、奇跡的なことですね。何十年経ってもですね、なかなかたった一人に伝えることもできないわけです。このキリスト教は日本に伝わって百何十年も、プロテスタントの場合も百何十年か、明治以来すぐに来ているわけですが、それでも 1% の壁はなかなか越えられないと。 というところがありますから、ですね、百何十年経ってもそういう状態。考えますと、わずか数十年で、広大なローマ帝国ですね、日本がいくつもいくつも入るような広い領域に、早くも、それが、伝わり、信じる人たち、しかも命がけでその信仰を守ろうとする真剣な人たちが、ぐんぐんと増やされていた。ちょうどですね、良縁に火が及ぶというかですね、本当にこの目に見えない聖霊に火が燃えるように伝わっていったわけですね。まあ、そういうことをパウロは思い浮かべながら言ってるわけです。その福音を伝える声は、名も知れない人たちがですね、絶えず伝えていると。で、このことは詩編の19編にあることで、この19編のことは少し前の命の水ですね、少し前、と言っても前月号、そのまた前月号に2回に分けて、書いたですので、もう少しこの詩編の19編という非常に重要な詩についてですね、内容を知りたい方はその命の水の最近号2回に分けて続けて書いてありますので、それを読んでいただいたらいいと思います。でここでは少しだけその関連をで言っていきたいと思います。詩編の19編をちょっと開いてみていただいたらですね、これは、詩編の19編ですね、まずですね、天は神の栄光物語、大空は御手の技を示すということでですね、天体やその大空にあるですね、この青い空や雲、あるいはこの稲光とかですね、すごい雨が降らせるとか、そういう宇宙、今で言ったら気象、そういったものをみんな含んでるわけですね。そういうふうに大雨を降らしたり、青い空が広がったり、あるいは星の光、月、太陽、そういうすべては神の栄光を語っており、目に見えるこの大空の広大な世界のさまざまな現象、神の技と、これも人間がもちろん決してできないからですね、当然のことですが、ここではその2つだけを短い詩として表すために、その代表的なものを挙げていますが、当然地上のですね、さまざまな山や川や水の流れ、海、あるいは草花、樹木、そうした一切の自然、神の栄光物語、見ての技を示しているわけです。でそれはですね、神様を信じる人にとっては分かりやすいことですが、この3節、4節、5節っていうのは、こういった内容のことは他には言われていないんですね、あんまり聖書でも。この表現っていうのは特にこの詩編だけですね、昼は昼に語り伝える。これは何かというと、昼も夜もですね、その例えば夜空、星なんていうものはですね、これは夜なんです。昼は太陽。で、ね、大空、そういうものは自然の世界は昼夜関係なくですね、神の力、神の技を絶えず発信しておるということなんですね。で神の技は神の御心によってなったから、絶えずそういう意味では神のご意志、御心を絶えず発信していると。で、耳に聞こえる音声としてではないけれどもですね、その響きは全地に世界の果てまで絶えず及んでいると。これは全世界ですね、至るところに確かに自然はあり、自然から発せられる神の技、神の栄光を表す無限の言葉が、無言の言葉が響いておるというわけですね。そういうふうに、絶えざる真理の言葉、神のご意志が発信されていると。それはパウロはですね、意味は、さっきも触れましたように、キリストの復活以降、聖霊によって促された数知れない人たちがですね、当時の世界のあちらこちらへと散っていって福音を伝え始めた。それはまさにこの詩編19編のことの予言の成就だと言うんですね。福音を伝える声は当時の全世界ローマに響き渡り、当時の世界の地の果てまで現実に及んでいると。そのぐらいですね、確かにローマ帝国でもですね、あれだけ強力な迫害をしなければ済まないほどに知られていたわけです。 スラエルはそれでは分からなかったのだ。次はちょっと分かりにくいような表現ですね。そういうふうに実際にですね、聞いたことがないということはなくて、ここで言おうとしていることは、それだけ様々な手段で、特に福音は具体的にも伝えられたのに、彼らは無視した、聞こうとしなかった、かたくなにしていたんだということを、まあ、背後に言おうとしているわけですね。で、神様がですね、実は関わっていると。関わっているというのはですね、非常に堅くなな民であるからですね、この引用ですね、19節の。神の民でない者、要するに、異邦人に、まず、ですね、真理を知らせると。異邦人に真理を知らせることで、神の愛を受けているのがわかる。そこで、ユダヤ人も妬みを起こすと。そして、妬みを起こした上でですね、これではいけないというふうに立ち返らせろと。妬みとか怒りを起こすことによってですね、どうしてこんなことになったのかと、そういう形ででも立ち直らそうと、まあ、神様はされるんだと。で、この当時のですね、ユダヤ人たちが固くなになって信じようとしないというのは、実はそれもまたですね、このここでは申命記に書いてある記事ですが、当時は申命記をみんなモーセ自身が直接書いたということを言うように伝承されていたものだから、このモーセがですね、こういうふうに、神明記に書いたのは、あなた方々にですね、異邦人が救われているということで、妬みや怒りを起こさせることで、それを通って、悔い改めに導こうと、そういう神様のご計画があり、神明記のことが現実のユダヤ人の堅くなさを受け入れないということは、実は成就しているんだと、まあ、そういうふうに、彼らの固くなさもですね、実はそういうふうにすでに古い時代から言われていたというわけです。そしてさらにまた今度はイザヤですね、詩編の引用し、申命記から引用し、さらには今度はですね、イザヤ書からも引用してですね、このようにパウロは次々と聖書の言葉が示されていったというのがわかるんですね。現在の状況を神の視点で見る時にはですね、次々とこのように御言葉が示されてくるということなんです。逆に人間的な目で見たら、神様の言葉っていうのは全く消え去ってしまって、絶えざる人間的な考えが次々と湧き起こってしまう。で、いよいよ混乱してくるということですね。私たちはまず神様に結びつく。イエス様が言ったように、私のうちにとどまりなさい、そしたら私もあなた方のうちにとどまると約束してくださいましたが、私たちがイエス様にしっかりととどまるならば、イエス様が来てくださり、また聖霊がうちにとどまってくださってですね、その聖霊が神様の御言葉を告げてくださるということなんですね。こういうふうにパウロは次々と旧約聖書の言葉、旧約聖書をいちいち分厚いのを持てるわけじゃないわけですね。かつて読んだ旧約聖書の言葉が次々とですね、パウロが伝えようとする内容を補強するように浮かんでくるわけで、示されてきたからこのように引用しているんですね。で、イザヤ書では、私を探さなかったもの、尋ねなかったものに、帰って、見出されたんだと。ここでもイザヤはすでにですね、異邦人に本当の神様の姿が表されるということを予言していると言っているわけです。だから福音を聞いてないとか、そういうことで言い訳しようとする人に対して、旧約聖書の詩編がすでに予言されていると、みんな聞いてるんだと、響き渡ってるんだといいですね。固くなな人に対しては、異邦人に伝わっていることに対してはですね、まず異邦人に固くなな民を置いて伝え、そしてユダヤ人が妬みや怒りを起こすことで、そういう回り道をしてでも立ち返らそうと、そういったこともですね、神様のいわば不思議な計画ですね、そういうこともすでに予告されている。そして異邦人に伝わるということも直接的にイザヤも予言すでにしていたんだと。このように異邦人の堅くなさもですね、全く偶然的なことでない、単なる人間的なことでなくてですね、すでにこうした大きな長い、いや大きなですね、永遠の神様のご計画のうちにあって、そのようになされていると。 ということなんですね。そのように固くなな状況があるけれども、それがさらにですね、どういうふうになっていくかは11章で、その大きな壮大な神様のご計画の最終到達点はどうかというのは11章について書いてある、11章に書いてあるわけですね。ここではですね、そのように固くなだから捨てておく、全く絶望して全く滅びのままに滅ぼしたというのではないわけです。そのような固くななものでもですね、絶えずこのように、一日中手を差し伸べていたんだと。まあ、こういうようにですね、神様の愛というのは不従順で反抗するからといってそれで滅ぼしてしまうことなく、絶えず手を差し伸べるという、まあ、そういうところにあるということなんですね。まあ、こういうふうにして、の神様はすべての人を救おうという時にですね、人間の固くなさが確かにあるけれども、そういうことを超えて絶えず呼びかけ、そして最終的にユダヤ人も違法人も救われるようにという大きな歴史の中での計画を着々と実行しつつあるんだと、それを一貫している神様の心っていうのがこの今日の最後のところにあるわけですね。不従順で反抗するものであるのに一日中手を差し伸べていたと。で、このことがですね、確かに私たちにとっても言えることで、私たち自身も信仰を持つ以前神様を知らなかった時は、確かに自分中心で万事を考えていた、真理というものをですね、ある意味ではみんな踏みにじっていたとですね、悔い改めることもしないと。でもそういう不従順で反抗していたものであったのに、その手を差し伸べてくださってですね、ちょうど私の場合も時が来て、その手が差し伸べられた手を感じて、それをいわば全力で掴んだということなんですね。で、こういう形で、今もですね、神様が目に見えない手を差し伸べることによってこのように礼拝に集まっている人たちも、これはある意味でですね、そういうかつては誰でも不従順で反抗する民や人であったけれども、そこに差し伸べた手を感じて、それをしっかりと握ったとわけですね。神様の、いや、目に見えない道を取ったわけです。この神様の見えざるこの見て差し伸べられた手っていうのは、もうずっと今も世界に及んでいるということなんです。で、私たちもそういう神様の差し伸べた見てで用いていただけるようにですね、私たちのいろいろな生き様も、あるいはこうした礼拝の集会、家庭集会や礼拝集会ですね、特に中心になるこの日曜日の礼拝、各地の家庭集会、あるいは命の水などのような印刷物、そういうこともある意味ではですね、この神様の述べられた見て、少しでもそうものとしてですね、神様が用いてくださるように、私自身もその小さな一冊の本、それがその差し伸べられた具体的な見ての表れだったわけですね。で、差し伸べられた神様の見てはどんなところにあるかわからないと。思いがけない人がその差し伸べられた見てによって差し出された、押し出されて、そしてその人の出会いによって知る。あるいは思いがけない小さな印刷物や、思いがけない小さな集まり、あるいはこうした日曜日の礼拝、あるいは書物、簡単なパンフレット、さまざまなものがですね、そういう神様の見てとしてですね、差し伸べられているわけです。すでに今日のもう最初のところにあったように、天のさまざまな被造物ですね、星や青い空、あるいは夜空に輝くいろいろな星座、天体、太陽も全部含めてですね、月とか植物とか、そういうのもですね、みんな、それはある意味では、イエス様も野の花を見なさい、
鳥を見なさいと言われたけど、そういうことはみんなある意味ではまたこの反抗するために差し伸べられた、あるいは頑ななために差し伸べられた神様の御手の現れでもあるんですよね。だからここにですね、立ち返りなさいというメッセージを聞いとったら、その小さな風であっても虫の音であっても雨の音であっても雷のような音であっても、何かそれがですね、神様のこれは立ち返れという一つの差し伸べれた手なんだと、そういうふうに受け取ることができるということなんですね。そしてこの聖書も一つ一つがまさにそうだと。神の言葉っていうのは絶えず私たちがほっといたら、私たちも不従順で反抗、神様の真理に反抗するようなものになってしまうのだから、絶えず差し伸べるものとしてこの書かれた御言葉も私たちに提供されているということだと思うんですね。そしてさらにまた非常に嫌なこと、出来事、特に病気なんかは誰だって誰一人なりたくもない、いろいろな痛みや苦しいこと、ある部分が病気であればその部分が健康な人、あのように健康にしてくださいと、まあ、切実な願いを持つようになるわけですね。それで日夜苦しめられている場合は、どうしてこんなことが自分に起こるのかとですね、こういう嫌な病気を持たされるんだろうかと思ったりするわけですが、それもですね、ある意味ではそのようなマイナスのように思えることでも、これはまた神様の御手というのは非常に多様な側面があるので、そういう苦しみを通して立ち返るようにと示されている場合もしばしばあるわけですね。そういうことを考えますと、当然、良いこと、本当に喜ばしいことも、この喜ばしいことをあげるのだから一層立ち返りなさいということでもある。苦しいことはそういう、また逆の意味でですね、この苦しみがあるからこそ立ち返りなさいと。そういうふうに、この人生でおけるさまざまなことは、みんなこの今日の最後の言葉、不従順で反抗するために一日中この手を差し伸べた、その見ての現れだと、働きなんだというふうに感じ取ることもできるわけです。そういうふうにして私たちも神様のご意志が至るところにある、言い換えたら最初にやったように、その言葉、そのご意志は世界、全世界に至るところにどこまで行っても確かに神様の技があるのだと。絶えず神様はその力と輝くとその愛を示そうとしていろんな出来事を起こされているんだということをですね、信じてこれからも歩ませていただきたいと思うわけですね。そして我々の関わるここ、まあ、礼拝に参加している人たちもこの一日中ということで、朝から晩まで何らかの神様の差し伸べられた手を感じてですね、それをしっかりと取って、そこから神様の国にある良きものを私たちも受け取っていきたいし、その手見てで導かれて歩んでいきたいと願うわけです。はい、以上です。